前王者か現王者か、
全てを振り切ってディープインパクト降臨、
世界のロードカナロア
三冠馬復活、
競馬が好きだ。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りするのね。
オッズパーク、
ここからの MC はザキヤマです。一つ目のお便り、ラジオネーム、地方競馬も競輪もオートレースも楽しみたくって、なんかいい方法ないかな悩み中さんって、これラジオネーム詰め込みすぎでしょ。
地方競馬競輪オートレース全部遊べるのね。オートパーク、
遊び詰め込みすぎでしょ。
こんばんは、ラジオ日経の木和田敦です。6月27日木曜日の競馬が好きだの時間です。東京は今日はまとまった雨はありませんでしたが、まあ、天気も下り坂、そしてかなり強い風が一日吹いていました。明日以降、まあ、全国的に見ても傘マーク、雨の天気が続くようですけれどもね、週末の馬場状態、そしてお天気が気になるところであります。今週から夏のローカル開催が幕を開けます。夏の福島、そして中京、北海道シリーズは引き続き函館でレースが行われます。そして今週は日曜日に第68回のラジオ日経賞が福島競馬場で、そして第55回の CBC 賞が中京競馬場で行われます。毎週木曜日は重賞レースの展望をお届けしています。ではまずは第68回のラジオ日経賞、メンバーも確定しています、ハンデとともにご紹介しましょう。アドマイアスコール54、横山範弘、インテンスライト54、菊沢和樹、ウィンゼノビア53、松岡雅美、ギルマ53、三浦康生、ゴータイミング53、竹豊、サボワールエメ51、内田博之、ダディーズマインド54、宮崎北斗、ディキシーナイト56、石橋周、シーグアス54、ミルコデムーロ、ヒルノダカール53、丸山元気、ブレイキングドーン55、田辺博信、ブレイブメジャー54、戸崎啓太、ポルーニン53、武藤雅、マイネルサーパス54、柴田大地、ランスオブプラーナ57、松山光平、レッドアネモス54、北村雄一、以上の16頭によって行われますこのラジオ日経賞。小塚アナウンサーとともにお送りしてまいりましょう。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。ま、
昨年はね、2着ではありましたけども、フィエルマンが、
そうですね、その後 G1 2勝ですからね、
菊花賞と今年の天皇賞ですけれどもね、はい、
まあ、かつてはね、ストロングリターンが3着でその後 G1 馬になったりとか、はい、あとはスクリーンヒーローも2着からね、
そうですね、
G1 馬になったりと、勝ち馬はなかなかね、その後 G1 ってのはないんですけれども、まあ秋に向けてっていうレースになりましたよね。
そうですね、
うん、
ハンデ戦ですけれども、小塚アナウンサーは今年のラジオ日経賞メンバーをご覧になってどうでしょうか。
過去の成績見てると、まあ、去年は名将鉄痕がハンデ頭56キロで勝ったんですけども、それ以前見るとね、大体勝ち馬って54キロなんですよね。セダブリランテス、ゼービンと、まあ、アンビシャスはね、あれプリンシパルステークス勝ったんでしたっけね、56.5 っていう重いハンデで勝ちましたけども、ウィン・マーレライ、ケイアイ・チョウさん、ファイナルホームと軒並み54キロで勝ってるということで、まあ、今年も54キロから狙いたいなと、
うん、そうですか、
はい、
ハンデからまずは
ハンデからいきまして、で注目はですね、マイネルサーパスですね。マイネルサーパスは去年の秋の金木星特別で、レコード勝ち、
同じ福島ですね、
1008でした、で2着以下がですね、その後軒並み走ったんですよ。ダノンチェイサー、それからダディーズマインドが3着だったんですが、その後500万勝ちました、4着だったのがディキシーナイトで、その後クロカスステークス勝ちましたと、非常にこう中身が濃い、レベルの濃い金木星特別で勝ったのがこの馬、まあ、その後朝日杯に挑戦して実着、その後まあプリンシパルステークスダービーとちょっと相手が強かったし、休み明けっていうこともあったんだけれども、まあハンデが手頃の54キロでとどまって、で実績のある福島だったら一変し何らおかしくないんじゃないかなと、はい、
この馬から中心で。
そうですね。あともう一頭54キロで、気になるのはインテンスライトですね。菊沢和樹騎手。これは一周遅れのプリンシパルステークスで4着。うん、まあ、勝ったザダルとはそんなに差がありませんでしたからね。うん、まあ、このあたり、まあ、小回りが一つ鍵になってくるかもしれませんけれども、力は十分足りるんじゃないかなと思ってます。
私は、まあ、トップハンデではありますけれども、ランス・オブ・プラーグ。この馬を、まあ、前走ね、まあ、皐月賞もちろん相手も強力ではありましたけれども、初めての2000メートル、やはり少し距離が長かったような気がするんですよね。まあ、1800メートルの距離に変わって、しかも小回りの福島コースで、まあ、うまくレースの主導権をこの馬が取ることができれば、あの、シーウアスとかね、あとダディーズマインドとか、まあ、同系はいるんですけれども、
そうですね。
まあ、この馬が主導権を取って、うまくレースを運べれば、この馬中心でいいんじゃないかなというふうに気がしてるんですけれどもね。
57キロでも。
はい。まあ、この辺りがちょっとね、ポイントに、あと、
そうですね。
馬場状態も
そうですね。まあ、確かに。当日ね、ちょっとお天気下り坂みたいなことを言ってますからね。
はい。はい、ラジオ日経賞、話を伺いました。さあ、そして CBC 賞、うん、こちらも出走馬、今年は13頭という顔ぶれになりました。まあ、トップハンデは星雲構成なんですけども、こちらはどういうふうに見てますか？
ここはですね、近年見てると、まあ、勝つ馬は指してくるんですけど、うん、2着あるいは3着の馬って、先行したりとか、あと後位で粘ったり、うん、先頭あるいは2番手で進んだ馬が 2,3 着っていうケースが多いんですよ。いわゆるだからまあ現地集合みたいなね、ゴール前になるわけで、でここで先行しそうな私はグランドボヌールがね、これ面白いんじゃないかなと。まあ、前走こそね、崩れましたけれども、自分の形でいけるとしぶとい。特に4走前の、中京日経賞では、逃げて後続に何にもさせずに、同じね、1200メートル、1000万クラスですけれども、逃げ切りましたんで。うん、で、これもハンデ手頃な54キロと。うん、で、軌道騎手ですから。まあ、ちょっとね、後ろのマークが甘くなるかもしれませんのでね、うん、これの押し切り。逃げ残りに期待したいですね。中京も合いますんで。
私は、まあ、中京交差手話といえば、この馬、星雲構成。まあ、3戦、まあ、いずれも高松の宮記念ではありましたけれどもね。1勝2着1回。あと、まあ、去年は6着でしたけれどもね。今年もミスターメロディーに半馬審査。まあ、それまでの不振が嘘のように走りましたんでね。
確かに。
この星雲構成から。あと、ね、ババが渋ってもこの馬はね、
あ、そうですね、
実績がありますんで、この馬からちょっとね、買ってみたいなというふうに思ってます。あと、土曜日には中京でですね、
はい、
新馬戦、あります。マイル戦ですけれども、距離1600メートル。注目は、ラインバック。
ラインバック、ではなくて、
あの、江川からホームランを打った。
さすが、もう、キャリアの
長い初心馬ですね。目の下に黒い墨を塗って、じゃなくて、ラインベックですね。
ラインベックですね。はい。
まあ、パパね、それからディープインパクトの、まあ、3番目の子供になるのかな。
はい。
ね。まあ、次男坊がいるんですけど、これ三男坊じゃなくて、ラインベックという。
今回ね、関西馬なんですね、これね。
そうなんです
ね。この道級車。
この馬がね、評判も随分いいようですからね。う
ん、去年この新馬戦は、アドマイヤマーズが勝って G1 馬になってますからね。
はい。ラインバックのようなね、ガッツある走りを見せてほしいと思ってます。
はい。はい、
ということで今日の競馬が好きだは際田篤史と
小塚 M がお送りしました。
では今日はこの辺で失礼します。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りしたのね。